オ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のほわかりコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週は富山県デザインセンターに遊びに来ました。有限会社エピファニーワークス代表取締役林口紗理さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
紗理さん、久しぶりなんですけど、よく会うんですけど
お久しぶりですね、
はい、あちこちから紗理さんの噂だけがね、ふわふわふわふわ飛んでくるんですけど、
どんな噂が
いい噂ですよ。
よかった、はい、
できればですね、その噂をですね、詳しく教えていただきたいなと思いましてですね、
はい、
今どんな仕事をしていらっしゃるんですか？
確かになかなか一言では説明しづらいいろんな仕事をしてまして、はい、あの私もともと生まれは高岡ですけれども、大学からずっと東京に出まして、で東京でやってる仕事は現代アートとか音楽のコンサートとか、そういったプロジェクトのプロデュースをやっていて、それは今でもやってるんです。なんですけど7年前になりますかね、富山に戻ってきて、でそこから、始めた仕事はやっぱり地域のお仕事で、自分としては全体的にはこの地域の魅力を、皆さんにお伝えする仕事をしているというふうに思っています、でそのために、例えばクラフト市場町のようなイベントをさせていただいたりとか、あるいは高岡の魅力を伝えるフリーペーパーを作ったりとか、あとウェブサイトも作っていたりとか、あとはこの今私の事務所がある富山県総合デザインセンターさんと一緒に、デザインの、あのセミナーをやったりとか、いろんなことをやってます。
いろんなことをしてられるんですね。
そうですね。
だから噂があちこちから飛んでくる。今言われた高岡を発信する新聞みたいなものをね、作っておられますよね。
そうですね、高岡の河原版というふうに名付けて、いわゆるフリーペーパーなんですけれども、ちょうど第3号目が先月出たところなんですけれども、ライバルはご先祖様っていうキャッチコピーをつけまして作っています、
すごいですね。ちょっと見せていただきながらそのお話も伺えますか？
はい、これは実はあのきっかけは高岡が日本遺産に選ばれたというところがありまして、でそこから高岡が日本遺産に選ばれたその物語を、あの皆さんにお伝えするための冊子ですね、ということで、じゃ高岡はどんな街だろうかっていうのを、これを作るときにすごくチームで制作メンバーで考えたんですけれども、よく金沢と比較されるじゃないですか。
そうですね、
もちろん同じ前田加賀藩 で、同じような文化で、自然風土でっていうところで、じゃあどう違うのかっていうのを、いろいろ考えたり調べたりしていったら、見えてきたことが、金沢は武士の町なんですよね、やっぱりお殿様のお膝元で、武士が作ってきた町で、でも高岡はもともと都市長公が来られた時に、確かに武士団も連れてお城を開いたんだけれども、5年で亡くなってしまわれて、6年目にお城が取り潰しになるっていう危機に見舞われて、だから武士団はその時帰っていかれるんですよね、でも3代目としつね公が、高岡はやっぱりすごく重要な拠点になるから町は残したいと、なので町人と職人はそこに残りなさい、
残りなさい、無理やり
よそに引っ越しちゃダメっていう、今考えたら恐ろしい、
恐ろしいね
法律というかね、それを達しを出して、でも逆に職人や町人の人たちに、自由に商売をしたりとか、ものづくりをするためのいろんな優遇措置も取って、ある種すごくいい政治的な決断だったなと思うんですけども、そうすると、やっぱり金沢とちょっと違って町人と職人が一緒に作ってきた町だっていうところと、もう一つすごく特徴的だなと思ったのが、そういったものづくりがね、残っていたりとか、町の人が大事に守ってきた三車山祭りがあったりとか、すごく歴史のある町なんだけれども、それが今の若い方たち、理恵さんもそうですけども、高岡を自分たちで町づくりをやっていこうっていう、そういう方たちがたくさんいたり、若い職人さんたちが頑張っていたり、結局歴史で終わっていなくって、今も 受け継がれてる熱い人たちがいるっていうのが、うんうん、なんかちょっと金沢と違うぞと思った。ははははだからライバルはご先祖様、
うん、なるほど、そういうことだったんですね。
そうなんです。でそれをまあお伝えするために、うん、瓦版は、うん、町人編と職人編っていうのを2種類作ったんですね、
はい、
でそれから今回出した第3号目は伏木のところをご紹介してて、伏木、うんうん、
はい、
はまたちょっと高岡の中でも特殊なエリアというか、うんうん、やっぱり港が近いし、
そうですね、
万葉のふるさとというか、うん、大友のやかもちがおられたりとか、うんうん、まあ、独特のやっぱり文化があって、
うんうんうん、
で伏木も今北前線で栄えたところということで、はい、こちらも日本遺産に選ばれたんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。なんと高岡、は
い、あの2つも
日本遺産取ってるの、
すごい、
すごくないですか。
はい、すごいですよね。
そうなんですよ。
もっと PR しなかったですね。
そう、まあ、その PR の一環でこの冊子をまた作らせてもらったところです。
なるほど、
うん、
で北前船で栄えた高岡市の物語、
改めてこういうの機会に調べると知らないことたくさんあって、北前船ってすごく危険も伴うけど、倍船って言われて一往復すると倍になってくると儲けがものすごい、
すごいな、
儲けられるっていう、
それすごいな。
そうそう、一往復で1億円儲けられたって言われる、う
ん、1億円儲けた、
そうそう、
すごい、
すごいんですよ。だから本当に豊かな土地柄、
そうですよね、なんか日本の番付の中に富山県のね、うん、北前船を持ってらっしゃる方が入ってるっていうのも聞いたことが、ね、昔ね、うんうん、
堀田芳恵さんっていう小説家も伏木の出身なんですけども、うん、堀田芳恵さんっての宮崎駿さんとか、うん、鈴木プロデューサーが、うん、堀田さんの作品大好きで、彼らの作品に実は影響をすごく与えている方なんです。
そうなんですね。
そうなんですよ、うん、それがの方が伏木出身で、堀田さんのマインドみたいな、伏木の方のマインドって、うん、港だから、うん、海を見てるというか開かれてるんですね、すごく、
あ、なるほど、うん、なるほど、
うん、っていう特徴だったりとか、うん、知らないことが見えてきて、うん、毎回自分も楽しいんですけど、
そういうことが今回のフリーペーパーに書かれていると、はい、これどこ行ったら手に入るんですか。
主には県外の方向けだったりするので、全国の大学とか美術館とか図書館とか、
はい、
カフェとかショップとか、そんなところに600件ぐらい送ったかな、郵送してあって、でももちろん市内も関連施設とか、そういったところに置いてあるので、手に入ると思います。
手に入る、
はい、
市民が結構知らなかった
り、そうなの、そうなの。
このフリーペーパーを手に ねこれどういうことなのって聞かれても、え、何これみたいな、
ね、確かに市民もなかなか、うんうん、知らないかもしれないですね。
ですよね、うん、全員に配ってほしいくらいです。
そうだね、増刷をお願いしたい。本当そうなんですね。私も一回出て帰ってきてるから、うん、もう田舎には何もないと思っていたからね、やっぱり遊びに行くなら金沢とか東京だしっていうところで早く出たいってばっかり思ってたから、でもいざ出てみてまた戻ってくると、いや、こんなにすごいところだったのかとか、こんなに面白いもの、魅力的なものがたくさんあるんだっていう、しかもそれをちゃんとまだまだ残しているというか、守っていたり受け継ごうとしている人がいるっていうのがすごいなと思って。
本当ですか、うん、今のそれ若い人たちに聞かせたいですね。
いや、でも最近高校とかに呼ばれたりもするんですけど、
うん、そうなんですね、
そうすると高校とかものづくりデザイン科もあったりするから、
そうです
ね、うん、みんな高岡のものづくりのことを知ってたりとか、ずいぶんと昔よりも町に興味がある子が多いなというのは思いますけどね。
本当ですか、うん、それは嬉しいですね、
うんうん、でもそれはリエさんたちが大学生の皆さんとかとね、一緒に町っ子プロジェクトやられてたりとか、
はい、
そういうところもすごく大きいと思いますよ、
はい、クラフト市場町とか ね
やってますよ ね。
そして大学生が残ってくれれば
ね
最高の町じゃないですかね。
そうそう、本当そこですね、うん、今度はね、
本当です。でこのフリーペーパーの他に何回たくさんそこにありますけれども、
これラジオで皆さんにお見せできないのであれですけど、はい、このフリーペーパーとか、うん、高岡さんと作ってるウェブサイトとか、はい、いろんなまあカタログとか、できるだけ同じようなテイストというかイメージで作っていこうとしていて、はいはい、でそれがちょっと特徴のあるイラストを使ってるんですけれども、はい、高岡のその伝統がある本物の上質な文化を持っているところと、うん、今若い人がすごい熱いっていうのを、なんか両方表現したいなと思って、はい、 て、それでちょっとレトロな昔っぽい、あの筆で描いたような、でもちょっとユーモラスなイラストを使っていて、でそれを使ってウェブサイトを作っていたりとか、あとはこれはあの高岡市だけじゃないんですけども、富山県全体で国と県が指定する伝統工芸が11箇所あって、でそれをこう全部紹介するような
冊子もあるんです
ね。はい、あの作ったんです。これも全部産地に出向いて作り手の皆さんに取材をして、うん、撮影をして、うん、でまとめていったものなんですけれども、これもまあ本来県外向けのものなんだけど、うんうん、それこそ地元の人に見てもらいたいなっていうのもすごくあるし、
ね、サリさん、うん、ちなみにじゃあウェブサイトってどうやってアクセスしたらいいですか？
そうですね、うん、ウェブサイトは文化創造都市高岡っていう、はい、あの名前なので、うん、文化創造都市高岡って検索していただけると出てきます。
なるほど。
でそのキャラクターたちが動いてたりとか、
本当ですか、
してるのでぜひぜひそちらも見ていただけると、はい、そのフリーペーパーの内容も一部そこで読んでいただけますし、あのいろんな高岡の人たちのインタビューとかも載ってますので、はいはい、ぜひご覧ください。
ありがとうございます。サリさん、もっと話は聞きたいんですけど時間になってしまいました。
はい、あっという間ですね、
はい、次回はじゃあウェブサイトでは
い、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組、今日は有限会社エピファニーワークス代表取締役林口紗理さんにお話を伺いました。この高岡のフリーペーパー第3弾ということで、第4弾あるのかなと聞いてみましたら、ちょっとまだわからないということでしたが、4弾目はぜひお寺をにクローズアップしたいということで、お寺の文化が高岡の伝統産業もあの支えていると言っても過言ではないということで、なんかそういったこともやってみたいなということです。で秋にはですね、古古藩フェスということで、松光寺さんでお寺の僧侶さんですね、たちがなんかカフェをやったりとか見学ツアーをやったりとかするのもあるそうなんですね。でこれを今そのウェブサイトの方で見れるそうなんで、文化創造都市高岡ということで検索していただいたらいいのかなと思います。なおこの番組は FM 富山ホームページ、ポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私、新井理恵でした。